今日はガラテヤの人たちへの手紙の続きの2章の1節から10節を読んでいきたいと思います。今日はそうなんですが、ガラテヤなんですが、最初に使徒言行録の15章の1節から2節を読みたいと思います。というのは、そこにこれからガラテヤの方でパウロが語っていくある事件のことが使徒言行録にも記録されているからです。使徒言行録の15章の1節から2節を読みます。ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。それでパウロやバルナバとその人たちとの間に激しい意見の対立と論争が生じた。この件について使徒や長老たちと協議するために、パウロとバルナバ、その他数名の者がエルサレムへ登ることに決まった。というのが事件の始まりなんですが、もし今私たちがイエス様信じるなら割礼を受けなさいと言われたらどう思うでしょうか。誰も相手にしないと思います。でもこの当時は違ったということです。あ、そうなんだというふうに思って惑わされてしまう人たちがたくさんいました。だからパウロやバルナバたちは戦わなければいけませんでした。彼らがその当時戦ってくれなかったら、今私たちは割礼を守っていたということになるでしょうか。多分守ってはいないと思います。というのは、もしこの当時彼らが戦ってくれなかったら、おそらくキリスト教そのものが消えてしまって、私たちはイエス様を知ることもなかっただろうからです。割礼の問題というのは、一見私たちには何の関係もないようで、それほどとても重大な私たちの信仰の確信に関わる問題だと言えます。それではガラテヤ書の2章の1節から5節を読みます。その後14年経ってから、私はバルナバと一緒にエルサレムに再び登りました。その際テトスも連れて行きました。エルサレムに登ったのは啓示によるものでした。私は自分が異邦人に述べ伝えている福音について、人々に、とりわけ主だった人たちには個人的に話して、自分は無駄に走っているのではないか、あるいは走ったのではないかと意見を求めました。しかし、私と同行したテトスでさえ、ギリシア人であったのに、割礼を受けることを強制されませんでした。潜り込んできた偽の兄弟たちがいたのに、強制されなかったのです。彼らは私たちを奴隷にしようとして、私たちがキリストイエスによって得ている自由を付け狙い、こっそり入り込んできたのでした。福音の真理があなた方のもとにいつもとどまっているように、私たちは片時もそのような者たちに屈服して譲歩するようなことはしませんでした。パウロは異邦人の信徒たちには、割礼はいらないという自分の立場を一歩も譲りませんでした。そしてその点においては、イエス様を信じる人々すべてが一致していなければいけないとも思っていました。だからエルサレムまで登って行って、エルサレム教会のリーダーたちと話さなければいけませんでした。そして、割礼を要求していた人たちのことを偽の兄弟たちと呼んで、彼らの立場を全く認めようとはしていません。パウロと彼らは、この偽の兄弟たちというのは、それぞれ何を信じていたのか考えてみたいと思います。まず、パウロが信じていたのは、五節にあるように、福音の真理です。それは、四節では、イエス様によって与えられた自由とも言われています。イエス様によって与えられた自由というのは、罪からの解放による自由です。私たちは、が持っている罪の性質というのは、自分を作られた神様のことを忘れて、自分勝手に生きるという性質です。 イエス様が私たちをこの罪から解放されたというのは、イエス様が私たちの身代わりになって、罪の苦しみを引き受けてくださったということです。この世界を作って、私たちを作られた神様が、自らイエスという一人の人となって、私たちのために苦しまれたということです。なんでそんなことをしてくださったかというと、神様が私たちが自分の罪の奴隷になったままで苦しんで死んでいくままにしたくなかったからです。そしてご自分がどれだけ私たちのことを愛しているかということを私たちに教えるために、自ら十字架で苦しんで死ぬという、死なれるという道を選んでくださいました。それによって私たちが神様に愛されて、神様を愛して生きることができるようになるためです。それがイエス様が実現された神様の愛であって、私たちの自由です。ですから、このイエス様を信じれば、神様の愛と罪からの自由を得られるというのが福音の真理です。パウロが異邦人たちに伝えていたのも、この私たちがよく知っている福音、この福音です。でも、偽の兄弟たちと呼ばれている人たちは、神様の愛を得るためには、イエス様を信じるだけでは不十分だと言い始めました。イエス様はあくまでユダヤ人の神様なのだから、イエス様を信じるならば、ユダヤ人の一員にならなければいけないと教えました。ユダヤ人である証は、割礼と律法です。だから、本当に神様に愛されて生きるためには、イエス様を信じるだけではなくて、割礼と律法を守らなければ不完全なんだと教えました。この偽の兄弟たちの言い分は、突き詰めれば、イエス様を信じる信仰よりもユダヤ人であることの方が重要だということになってしまいます。だからパウロは彼らを偽の兄弟たちと呼びました。彼らはイエス様を信じていながら、その信仰は偽物だったからです。パウロが持っていた信仰、そして私たちの信仰というのは、ただ、イエス様を信じる信仰です。それは、それだけで完成しているものです。他に私たちの方で付け加えるものは何もありません。イエス様の死と復活によって、神様の愛というのは、すべての人に注がれています。それは、太陽の光のようで、私たち人間の側でできるのは、それをいっぱいに浴びていくか、それともわざわざ日陰に入って避けるかだけ、それどっちを選択するかだけです。その光を私たちの方で途中で屈折させたり、陰らせたりということは私たちの方ではできません。また神様の愛は道だとも言えます。神様に愛されているという道が、もうすでに誰の目の前にも広がっていて、そこを歩くかどうかだけが私たちに残されている選択だということです。イエス様が私たちの目の前に切り開いてくださったその道を壊すことも、私たちの方で壊すことも、工事することもできません。神様の愛という光が自分に注がれていると、信じること、そしてその道が自分の前に広がっていると信じること、それだけが私たちにできることです。それがイエス様を信じる信仰です。ですから、イエス様を信じるだけでは不十分だということは、イエス様の十字架は不十分だったということになります。光が届くために私たちの方で雲を取り払わなければいけないということになります。そして道で言うなら、それはイエス様は完成してくださらなかったから、私たちが工事を完成しなければいけないということになります。それは裏返して言うなら、私たち人間が神様のすることに手出しができて、 神様にはできなかったことを私たちはできるんだというとんでもない間違いです。それでは結局私たちは自分で自分を救うしかなくなります。そしてイエス様が十字架で苦しまれたのは結局不十分だった、無駄だったということになってしまいます。それは福音ではありません。パウロが戦った異邦人の割礼の問題というのはこういう性質のものでした。神様の働きに人間が協力する余地があるという間違いです。これは形を変えていつの時代も現れてくる問題です。神様に愛されるためには、神様の愛を受け取るためには、イエス様を信じること以外に私たちにするべきこと、できることがあると思い始めるところから、その間違いは始まって、そして福音の真理は歪められてしまいます。それは本当に様々な形で私たちの間に入り込んできます。日曜日には必ず教会に来なければクリスチャンじゃないとか、人か、クリスチャンなら毎日聖書を読まなければいけないとか、クリスチャンならいつもハッピーでいなきゃいけないとか、人から尊敬されなければいけないとか、本当にいろいろあると思います。こういうこと自体はそれだけでは全然悪いことではないですけれども、でも、それができなければ神様は愛してくださらないと思うとしたら間違っているということです。ここまで前半ではパウロがこだわって一歩も譲らなかったことについてお話ししました。異邦人に割礼を求めるのは絶対にあってはいけないという主張でした。でもここから後半はパウロが逆にこだわらなかった点についてお話ししたいと思います。6節から10節を読みます。主だった人たちからも強制されませんでした。この人たちがそもそもどんな人であったにせよ、それは私にはどうでもよいことです。神は人を分け隔てなさいません。実際、その主だった人たちは私にどんな義務も負わせませんでした。それどころか彼らは、ペテロには割礼を受けた人々に対する福音が任されたように、私には割礼を受けていない人々に対する福音が任されていることを知りました。割礼を受けた人々に対する使徒としての任務のためにペテロに働きかけた方は、異邦人に対する使徒としての任務のために私にも働きかけられたのです。また、彼らは私に与えられた恵みを認め、ヤコブとケファとヨハネ、つまり柱と目される主だった人たちは、私とバルナバに一致の印として右手を差し出しました。それで私たちは異邦人へ、彼らは割礼を受けた人々のところに行くことになったのです。ただ私たちが貧しい人たちのことを忘れないようにとのことでしたが、これはちょうど私も心がけてきた点です。ここにはエルサレムでの話し合いの結果が書かれています。それは一言で言うなら、ペテロとパウロで宣教の役割分担をしたというものです。そしてパウロは異邦人に割礼を求めないで宣教を続けるということが認められました。異邦人には割礼を受けさせる必要はないんだということをエルサレム教会のリーダーたちも一応同意したということです。でも引っかかるのはペテロには割礼を受けた人たちへの福音が任せられたという点です。つまり話し合いの結果ペテロの割礼を認める宣教とパウロの割礼を認めない宣教が同時に認められたということです。ということは、割礼そのものが必要ないとされたわけではなかったということです。これは大きな矛盾です。私たちの信仰は、イエス様を信じるだけで十分で、それに何も付け加えられないはずではなかったんでしょうか。そのことを徹底するつもりなら、もう割礼という習慣そのものを廃止にすればよかったんです。 ユダヤ人の皆さんももう割礼はやめましょうと言えばよかったはずです。そうすればペテロとパウロで役割分担をする必要もありません。なぜそうしなかったんでしょうか。パウロは前半であれだけ偽の兄弟たちに対抗して自分の立場にこだわってイエス様の福音を守ろうとしていたのに、最後には妥協してしまったということでしょうか。そうとも言えますけれども、パウロの真意は第一コリントの9章でわかります。第一コリントの9章の19節から23節を読みます。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法に支配されている人に対しては、私自身はそうではないのですが、律法に支配されている人のようになりました。律法に支配されている人を得るためです。また、私は神の律法を持っていないわけではなく、キリストの律法に従っているのですが、律法を持たない人に対しては、律法を持たない人のようになりました。律法を持たない人を得るためです。弱い人に対しては、弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対して、すべてのものになりました。何とかして、何人かでも救うためです。福音のためなら、私はどんなことでもします。それは、私が福音に共に預かるものとなるためです。パウロにとって一番大切だったのは、一人一人が自分に注がれている神様の愛を受け取ることでした。それが達成できるなら、他のことはどうでもよかったんです。パウロ自身のユダヤ人としての誇りはもちろん、彼が自分が他人からどう誤解されようと重要ではありませんでした。そして自分と違う考え方をする人たちをできる限り尊重しました。できる限りというのは、その違う考え方というのが福音の真理を歪めない限りという意味です。ユダヤ人にとって割礼と律法を守るということが神様を愛する一つの表現だということをパウロは知っていました。倫理的に良い生活をして神様に喜んでいただくために割礼と律法を守るなら、それは何も悪いことではありません。だからそう信じているユダヤ人の人たちに割礼と律法を今すぐに全部やめろということは、良い生活を捨てて無法状態になって好き勝手に生きなさいというようなものです。それではイエス様に対する感謝よりもむしろ誤解を招いてしまいます。それをパウロは分かっていたので、ユダヤ人がイエス様を知った後も律法を守り続けることに反論はしませんでした。ユダヤ人はユダヤ人の生き方の中で、今までよりもっと神様に愛されていると知ることができると信じていました。同じように異邦人は異邦人の生き方で、それぞれが神様に愛されているのだとパウロは信じていました。だから、あの偽の兄弟たちのようにユダヤ人の生き方だけが神様に愛される方法だというなら、それは福音を歪める主張なので容赦なく反論したということです。私たちにもイエス様のことを知ってほしい多くの人たちが周りにいます。その人たちのために私たちができることは、ただイエス様がその人を愛しておられるように、私たちもその人のことを愛する努力をすることだけです。その人の生き方が私たちの期待とは違っていたり、時には理解できなかったりしたとしても、神様がその人のことをそのままで愛しているということは何も変わりありません。だから、それを知ってもらうためなら、その人の何かが間違っていようと関係ありません。今日話してきたように、イエス様の愛というのは、私たちの罪深さに関わらず、一方的に注がれた光であり、一方的に開拓された道です。 そしてそれは神様が人間となられて死なれたという大きな立場の逆転と苦しみによるものでした。パウロが、私は誰に対しても自由なものですが、すべての人のための奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためですと言っているのは、これはパウロ自身のことでもありますけれども、イエス様ご自身のことでもあります。このイエス様の愛に従うならば、私たちは決して自分のいいと思っている生き方を他の人に押し付けることはできないはずです。そして自分とは違う生き方や考え方でも受け入れることができるはずです。私たちは他人との間に自分でも気がつかないいろいろな壁を何層も持っています。イエス様の愛というのはその壁への挑戦状だと言えます。イエス様を愛していきたいと思うなら、私たちの中にある壁は壊されていかなければいけません。割礼を異邦人に要求したユダヤ人たちは、その壁を壊せませんでした。それが、そこに壁があるとも、それが壁だとも思いませんでした。その結果、異邦人たちにその壁を乗り越えてくるように強制したと言えます。そしてその壁が結局は異邦人たちとイエス様の間を隔ててしまいました。イエス様の愛は無条件なのに、人間が条件をつけたためにイエス様の愛が伝わらなかったということです。では反対に、なんでパウロは同じユダヤ人でありながら、それが壊されなければいけない壁なんだと気がつくことができたんでしょうか。それは、彼は大切なことは一つだけだと知っていたからです。それは無条件に私たちに注がれたイエス様の愛です。それを邪魔する者には絶対に反対しなければいけませんが、邪魔でなければこだわる必要はありません。そういう意味で今日のメッセージのタイトルは、そのこだわりは大切かどうでもいいことかというふうにつけました。私たちはイエス様によく聞いて自分を調べてみる必要があります。そうすれば私たちは他の多くの人たちと一緒にイエス様の愛をもっと深く受け取って共に喜ぶことができると思います。パウロがこのことはすべて私、パウロ自身が福音に共に預かるものとなるためですと言っている通りです。私たちもイエス様によく聞いて、自分の中にある壁を、に気がつかせていただいて、それを壊していただいて、もっといろんな人とつながっていけるように聞いていきたいと思います。お祈りします。神様、あなたが今日も私たちにと共にいてくださって、そしてあなたの愛を教えてくださることをありがとうございます。主よ、私たちは自分があなたの方を向いていなくて、あなたのことを知らないときに、それでもあなたの方から来てくださって出会ってくださいました。主よ、それは全部私たちの力ではありませんでした。あなたがいろいろな人を通して、出来事を通して、それぞれ私たち一人一人の人生の中に入ってきてくださったことをありがとうございます。主よ、私たちは今でもあなたを知った後でも、時にあなたから目を背けて あなたに背を向けて、自分がいいと思った道を歩もうとしてしまいます。主よ、どうかそんな時、あなたが呼び戻してください。そして、自分がいいと思う道ではなくて、あなたが示してくださる道が一番良いのだと信じて、あなたを見上げて進むことができるように、どうぞ導いて助けてください。イエス様、あなたが神様でありながら人間となられたということ、そしてそれだけではなくて十字架で私たちのために苦しまれて神様にも見捨てられたということ、主よ、その大きさをどうぞもう一度私たちに教えてください。そして私たちは小さいですけれども、でもあなたのその大きさを知ったので、あなたに従っていきたいと願っています。ですからどうぞ私たちの心をあなたによって開かせて、他の人たちにも開かせてください。自分とは違う人たち、自分には理解が難しい人たち、そういう人たちもいますけれども、でもその人たちにもあなたの愛は同じように豊かに注がれています。ですからどうぞ自分がどう思うかではなくて、あなたがどう見ておられるのかをよく聞いて、そういう人たちともつながっていくことができますように、できることを教えてください。主よ、どうぞこれから歌うときにあなたが一人一人に力を注いでください。私たちにはあなたの力が必要です。あなたの霊が必要ですから、どうぞ主よ、今私たち一人一人に来てください。この時を感謝して、イエス様、あなたの名前によってお祈りします。アーメン。